バッドダディモービル放送局。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
バッドダディモービル放送局。はい、というわけでバッドダディです。今回は今まであんまりやらなかった YouTube チャンネルを紹介するという感じです。ね、ただまあ僕がね、紹介しても、その解像度があれなので、まあ、ちょっと今回はね、解像度高い方をちょっとお呼びしましたので、やっていきたいと思います。それでは始めましょう。バットダディモービル放送局、スタートです。
ダディバ、ダダダダ、ダディバ、ダダダダ、バディバッタダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダ
前ですよ。だって
年単位ですよね。
はい、で2、3年 ?4 年ぐらいですよ、
ね。はい、ですね。いや、うん、まあでも実はね、あのツイッターの DM の方ではちょくちょく絡んでまして、あの、ね、マーサさんは出たら報告をするっていう係をやってたんですけど、
まあ、めちゃめちゃありがたい
です、ね。はい、なので電書バートやってたんですけど、まあね、そこの中、まあそのきっかけで、まあね、こういうものがおすすめだということをね、まあ、ずっとつぶやいてはったんで気にはなってたんですけど、はい、今回ね、紹介していただきた、いただいたんで、今回ゲストでお呼びしました。小沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ちょっと簡単に概要だけ説明します。こちら裏世界ラボというね、本館の方でいいのかな、YouTube チャンネルありまして、こちらチャンネル登録者数がなんと46万人。ね。で、動画の本数が641本ということでね、非常にたくさん、動画を出してるんですけど、どういうものかと言いますと、YouTube の広告とかで、たまにある漫画っていうんですかね、アニメ風の声のついた漫画みたいな紹介があると、そういう CM とかがあったと思うんですけど、まあそういう風な形で、いろんな、まあ、作品をね、ちょっと際どい内容を、まあ、漫画風、アニメ風に、紹介する。で、その中でも、こう、特にね、ストーリー仕立てでやってくれてるので、非常にね、楽しく見れるという、そういうチャンネルがありまして、の中でも、昔はちょっと名前違った、ニート極道、牧村豊シリーズに、小沢さんは非常にハマっておりまして、はい、それをね、僕も、ちょうどね、僕が勧められた頃に一気見企画ってやってたんですよ。あ、ちょうどいいわ、ということでね、一気見企画を、まあ、動画を見まして、そちらが、だいたいパート1だけで2時間、パート2、パート3も、だいたい3、パート2は3時間ありましたね。
ありましたね。
はい、すべて見て、で、今や、ね、最新も追うような状態になったんです。ちなみに僕が、まあ、結構好きやなと思ったシリーズは横見達也の今日も飯がうまいシリーズですあれ面白いですよね
いいですよね。
そう、
身近だし、
そう、また社長ってだいたいいきなりステーキの社長がやらかすっていう話なんですけどまあまあ、そういう風な形でね。で、まあ、タイトルにもあります通り、ニート極道、牧村豊の主役は、牧村豊というね、子供部屋におじさんになりたかった、元ニート。もうニートじゃないですよね。
そうですね。一応、ヤクザだから、
そう
ね、まあ、ある意味無職っちゃ無職だから、
まあ、無職、そうですね。はい。定職、まあ、その、仇ではないですんで、っていうね。まあ、そんなね、彼に、彼の作品、彼と言いますかね、その番組さんの作品に、小沢さんはもう超惹かれまして、
はい。
ご自身で PV も作られたという。
はい。
はい。そちらもね、再生数、なかなかすごいですよね。3000とか再生されてるやつもありましたもんね。
いやー、まあ、あれは、裏世界ラボさんの運営さんの方が、ちょっと 宣伝していただいて、そこからもういきなりドカンってこうアルタコ先生って言われて
まあまあ、まあ、あれみたいな。結構でも本当に裏世界ラボさんの一つの動画の再生数がすごいですよね。
すごいです
ね、うん。で平均でもだって、まあ、ちょろっと見てるんですけど14万とか13万ぐらいの動画が結構ポンポンと出してるんで、
すごいですよね、うん、やっぱりあのどの漫画動画もそうですけど、あのなんだろう、みんな内容が分散、いわゆる雑学系だったりとか、はいはいはいはい、そういう系じゃないですか。だけどあの、まあ、長くやってきて、あの、まあ、ニート極道あれ一本に絞ったって正直それすごいなと思って、
はいはいはい、そうですね、
うん
うん、だいたい新年会とか言ってね、あの今までのキャラクターがいっぱい集まって、
はい、あの リストラ
ジオ面白かったですけど
ありがとう
ねえ、いや本当に、まあ、一つ一つの動画もストーリー仕立てではあるんですが、それぞれこういろいろテーマが決まってまして、ね、中には、まあ、まあ基本的にはちょっとあのね、際どい漫画ばかりなんですけど、ね、中にはその VTuber の話とかもあったり、
はい、
まあ借金の話とかもあったり、はい、そういうね、ものが楽しめるし、なかなかね、ヤクザの獄中生活なんていうのは、こう、普段一般生活してるとあんまり関わり合いがないんですけど、まあこういうので、まあそういう一面も見れるっていうのはなかなか面白いですね。
は
い、
あれなんか初めて見たときは、うん、この脚本書いてる人服役してたのかなって本気でちょっと思ってた時期
たまにありますけどね、前科いくつかでね、はい、ね、800何ぼ何号とか言ってね、ちょっと名前伏せてますけどまああの VTuber さん僕結構好きなんですけどね、はい、うん、まあそれをちょっと彷彿させると言いますか、うん、
はい、
まあで、まあここから本題なんですけど、小沢さん、
はい、
あれですよね、この本編にもハマったんでしょうけど、もっとハマったんがあるんですよね、
はい、まあまああります
ね、そうですよ、はい、小沢さんといえばね、あのバットマンと女性で、ね、はい、あの素晴らしい同人誌書きましたし、僕も出させていただきましたけど、
はいはいはいはい、
ね、やっぱりあの、ね、マーサ・ジョーカー様に傾倒しておられて、
はい、
ね、そんな、ね、男しか、まあ、本当に男性と女性の比率がちょっと結構すごいですけどね、この作品。
そうですね。8
割、9割男性なんですけど、
はい、
違いますよね。ね、
まあ、
もう言っちゃいますとね、はい、性転換したね、
はい、
企画がありまして、まあ、そっちは、あの、裏世界ロボ別館という方でね、あの、チャンネルで展開してるんですけど、そう、性別逆転したシリーズに一番ハマったんじゃないですか。
そうですね、ちょっとあの度肝抜かれたっていうか、ちょっと矢が刺さったっていうか膝に。
もともとどうなんですか、その裏世界ラボ自体は結構見てはったんですか。
あの本当に初期の頃、ちょうどあの裏世界ラボっていうチャンネルを知ったのが、
はい、
あのニート始めからで、そこからの、 あの YouTube からあのおすすめで出てきたんですよ、いろいろ。で、ちらほら見てて、でその中にあのあれ、まあ、ニート極道、
はい、
ヤクザシリーズ
が出てきて、ね、最初はニートヤクザシリーズでしたもんね。
そうですね。でその時私あのすごいマジな話であの人生に悲観してた時期で、
おっとっと
まあちょっとそれ
穏やかじゃない。
穏やかじゃない。で、あの、で、その時ちょうど、その、牧原豊がちょうど、あの、捕まったあたり、本当初期です、
ね、はいはいはい。
そこから跳ね始めて、
本当初期ですね、確かに。
本当初期。もう、その時まだ2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月に1回更新だったじゃないですか。
はいはいはい。
その時は。
そうですね。
で、今はちょっと、まあ、あの、隔週になってますけど、
うん、
で、あの、あ、これ面白いなと思って見て、で、他の動画見ながら、あと更新されるの待って見てってやってたら、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、人生ちょっと好転し始めて、
ほうほう、
あ、よかったみたいな、
うんうん
う
ん。
っていうことがあって、あの、まぁ、あ、ドハマりしてるみたいな。
はいはい。
で、あの、あの、ゆかちゃんが登場してるその別館なんですけど。
急に人物名出てきましたけど、
はい。
いや、いいんですけど、はい。
すみません、ゆかりでしたってください。漏れちゃった。
漏れましたね、今。
なんか、このゆかちゃんが出てるあのチャンネルって、もともとクラウドファンディングで。
まあ、はいはいはい。
あれの、なんかストレッチゴールで、あの、達成されなければ生まれなかったチャンネルなんですよ。
へぇ、そうだったんですね。
はい、まあ、私もちょっと魅力ながら、あの、クラウドファンディングで参加させていただいて、で、まあ、 700万集まったんですよ、トータルで。すごいですね。
すごいですよね。
もう今年はあんなに成功したクラファンめったにないなと思うんですけど。
確かに。
で、それで、まあチャンネル作って、で、そしたら、性転換して、ちょっと気の狂ったものが出てきて、なんだこれなんだこれ、ブラックラグーかと思って。
はいはいはい、ありましたね。
そしたら、ドハマりっていうか。
なるほど。
まあなんか、ゆかちゃんってまず牧村が好きだからっていうのもあるんですけど、
はいはいはい。
でもゆかちゃんに翻弄される男たちを見るのが好きで。でも元々マリナマキマンのこと好きじゃない
ですか。ああ、そうですね。はい。
マキマンのこと好きだし、うん、で男だけどあんな可愛い子ちゃんになっちゃってみたいな。
確かに。まあ、まあ、ドビジンというよりは、ちょっとこう、なんですかね、まあ、ちょっといそうではあるけど、なかなか、はい、そう結構リアルな女性っぽい。
リアル
な。そうですよね。
いい感じで、うん、あんま美人系というより可愛い系。
まあ、そうですね。
まあ、豊かからターン抜いてるから、狸系女子だし。
はいはい。
かわいい。
ちょっとでも、回が重なるごとにどんどん美人さが増してるような気がするんですけどね。
そうなんですよね。
結構ね、そう。初めに出た時は本当、牧村豊かそのまんまで、今ちょっと髪の毛長くしてみたいだったのが、
そうです
ね、いつまでかなんか結構普通に美人になってるなって。
いや、やっぱりイラストレーターさんと違って、
やっぱ筆が乗ってきたというか、気合入ってきたっていう感じなんですね。
ですよね。だって、女性キャラ本当に片手で抱えるくらい
しか出てないから。いや、本当ですよ。名前付き、ネーム度結構少ないですよ、本当。
少ないですね。あ、ちなみに私、ヒロっていうキャラクターの、はいはい、毒派が、サナエさんじゃないですか。
はいはい。
割と好きなんですけどね。強く生きてほしい。
そうです。ヒロはちょっと強い、重めなキャラですから、
ね。はい。いやー、よきよき。
なるほどね。そこからドハマりして、今や、ね、はい、PV も作ったり、はい、いろいろ、ね、MMD でも作ったり。
もうちょっと勢い。今最近ちょっと、なかなかパソコン触れる時間が取れなくて、フラストレーション溜まってるんですけど。
なるほど。
はい、まあちょっと、あんまり人生、まあ、こんな短い人生ですけど、こんなハマったのを初めてすぎて。
ああ、いいですね。はい、ね、はい、で、さらに直近だとグッズも出ましたもんね。
出ましたね、
待ち望みましたね。アクリルスタンド、アクスタ出ましたよ。
はい、アクスタをたくさん買うとかっていう心理が分かんなかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だけど今心で理解しちゃったって感じで。
ああ、それは僕も直近で理解してしまった文化なんで。
あら、お聞きしていいですか。
僕の場合は VTuber なんですけど。
ああ、なるほど。
アクスター1個買うと、もう、歯止め効かないですね。うん、はい。いやね、手軽なんですよ。で、うん、置く場所が少なくてもアクスターだったら置けるんですよね。
置けますね。
そう。
いや、だから収納にも困らない
し。そう、収納にも困らない。だから僕の、パソコンの上のね、本来プリンターが置く場所には、まあ、いっぱいバットマンあるんですけど、まあ、バットマンの隣に VTuber いますからね。
うん、それぞれがミスマッチっていうか。
いやいや、もうシナジー終わりですよ。
ああ、どうですか、
ね、じゃあ、その VTuber はあれですかね、ロバート・パティンソンと、コラボじゃないけど、動画でインタビューしてる VTuber ですからね。はい、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
全然あまり詳細知らない
ですけど。映画がバットマンの企画で、なぜか、あったんで。そう、だから全然並んでても違和感ないですよ。
あ、うん、なるほど、そういうことか。
そうそうそう。
いいな。
そうそうそう。じゃあすげえな、ってね。はい。いや、まあ僕の話はいいんですよ。
はい、
そんなことよりも、ニート極道。ね。はい、まあ、なんですかね、言ってしまえば、なんかこう、普通の感覚を持ったのか、なんか後々、なんか本当は全然持ってなかったんちゃうかっていう、こう、ね、普通の青年が、ね、結局ニートを追い出され、ね、ヤクザのフロント企業に就職してから、こう、人生が変わってしまったみたいな。ね、はい、さらにそこで、こう、いろいろ大成功を収めてしまうっていう、そんな感じの、作品だと思うんですけど、小沢さんから見て、その、はい、この、まあ、ニート極道、まあ、あっちの性転換シリーズも含めてなんですけど、こう、魅力っていうのは、こう、どういったものに魅力を感じてますか
ね。魅力、すごい、なんか、これ言ったら5時間ぐらい喋っちゃうから。
いや、ええですよ。全然いいですよ。もう、5時間、2時間でも3時間でも大丈夫ですよ。
今ですか？ちょっと振り落とされないでください、
ね。大丈夫です。はい。
いや、やっぱり、あの、最初ちょっとコメディ系だったじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱり、ね、あの、うん、なんかね、最初はまあ、普通の、あの、子供部屋出身で、
うん、
あの、なんかヤクザの世界に入って、まあ、ある意味一般常識を、の人間が、違う世界に入ってきちゃったことによって、
うん、
そのヤクザの世界の、なんだろう、常識から逸脱してるから、なんか変な方向に行っちゃった、
はいはい。
逆にうまくいっちゃったみたいな。
はいはいはい。
で、今は、その、彼がヤクザに染まっちゃうのか、それともそもそもそういうのがあったんじゃないかっていう感じじゃないですか、今。
まあまあ、そ,
の
そうですね。
敵のキャラクターのその新海組長と、誰これあったり。
新海組長のその、声優さんのあのプランが完全に宝珠さんなんですよね。
ああ。
泣き村ってあれ完全に、あ、宝珠さん意識してるよなって。
いいですよね。ごめんなさい、話変わっちゃうんですけど、青天パーシリーズ第2話の方で、その新海組長が女の人になって、
なりましたね。
その時に、あの、なんだ、脇村の格好を見て、うん、なんか誰って言ってじゃないですか。
はいはい。
あの時のその誰の発音がすごい好きで、ずっと聞いてられるんですよね。あればっかりちょっと同情しちゃうっていう。
確かに。そう。
なんか新海組長周りの常識人だけど、やっぱりあの、まあ、巻き丸が手が出る
っていう。そう、まあまあ、うん、結局半グレ出身のキャラクターではあるんで、やっぱりその半グレの中の常識というかルールを、ね、持ちながらも、そういうルールからこう逸脱しようとしているというか、
うん、
ね、まあ、どっちかというとすごいジョーカーをすごい意識してるというか、ジョーカーに憧れてる部分があるんかなって勝手に考察してみたり、だからああいう服着るんかなっていう。
あの、ちょっとあの目が
近く。服がね、全部ジョーカーなんですよ。それに合うのホアキン・フェニックスぐらいですよって言われたのは、まさにそうですよね。そう、赤と緑をちょっと、
うん、
紫のシャツに緑のネクタイはそれつけていいのジョーカーぐらいっていうね。いやいや、僕の話はいいんですよ。
いや、なんか最近もその、まあ、牧村がボコボコにされたじゃないですか。
はいはい、だいぶ直近の話ですね。
直近の話で、はい、いや、あの時もなんかみんなが心配して外で待ってるじゃないですか、
う
ん、あの警察という、はいはい、あの射程たちという
、
野口さんという
、
じゃ視聴者も私たちもずっと見てました
ね。いや、そうですね。結構、まあ、見てても展開がまあね、本当にリアルタイムで進んでいくんで、結構ハラハラするんですよね。はい、これどうなるのかなって、まあ今までもいろんなエピソードでも結構際どいというか、大丈夫かなみたいな。
ね、そうですよね。割と初期の時でも、うん、あのシリーズ化してきて、あの、これも割と最初の方の話で、カンビエンの話
あ
るじ
ゃないですか。はいはいはい、ありましたね。
あれもどうやってこれ、落とし前って、落とし前って何だろう、
うん、
あの決着つけるのかとかってワクワクしてましたし、
ね、
あれ結構好きなんですよ、シャーマンシー。
確かに。
で、あとはそのヒロがやらかして牧村が右手やっちゃった
りとか。ああ、ありましたね。
あれとかも本当にね、あれいい終わり方でしたね。
いや、いい終わり方ですけど。
ああ、天下の方ちょっとあれ。あ、そこでピンを置いてください。あの、あれはちょっと気にして。う
ん、まあまあまあまあ。あの、多分ピンは入らないです。大丈夫です。別に。あの、大丈夫です。
下品な女と思われて。
いや、そっか。僕は基本、あの、F 言葉をたまに使うこともないことはないんで。大丈夫です。はい。
いや、ね、まあ、ぶっちゃけ、バクダディさん的に、
はい、
シリーズの中で、どの話が好きとかってありますか？
あ、そうですね。印象に残った話で言うと、どれだろうな。結構いっぱいあるんですけど、やっぱり、どれだろうな。今話出てきた以外で話すると、
はい、
あの、やっぱ、ヒロが、あの、牧村に黙ってこう、新海組長のところの何組でしたっけ？
回転組。
あ、そう、回転組を、うん、の、半グレの、を、こう、実はこう、襲撃してたっていう、まあちょっとやらかしをやってた時あたりですかね。
ああ、いいですよね。うん、
ああ、やはりその、まあその、ヒロのその、生い立ちであったりだとか、で、はい、特にその、ヒロのお母さん出てきたとこかな。
はい。
あそこが、やっぱ、まぁ、あ、ちょっと進みますけど、あそこも好きですね。ヒロが、の、お母さんとの戦、牧村豊かの、戦うところが。
いや、いいですね。
あそこが、あ、牧村って本質的に実はヤクザというか、 どっちかっていうとちょっと社会から外れた側なんだなっていうのがたまに垣間見えるっていうのが、
わかる。そうですね。いや本当にあのヤクザってあの情の世界じゃないですか。
はい、
義理人情に、
はいはいはい、
本当になんかまたマクギラって、ま、一般的に考えると、ま、ご両親とおじいちゃんおばあちゃんたちに愛された、
はい、まあ本当普通なんですよね、うん、
はい、その恵まれてきた感覚のまま話してるにしちゃちょっと行き過ぎてるじゃないですか。
そうですね、本当に、うん、まあどうなんでしょうね、その恵まれてたからこそのなんていうかな、こう変なぶっ飛び方というかその割り切り方ができるのか、うん、もしくは彼のその本質的な生まれ持って持ってしまってる最高な部分なのかなっていうのもありますよね。うん、
ただその後あのアマリって出てきてないですか。
ありましたね。
ちょっとセクシーコマンド。
はいはい、セクシーコマンドのね。
めちゃくちゃ頑張りそうです
よ。あのめちゃくちゃあのなんですかね、はい、あの防弾チョッキを外見で出してるってあれなかなか。びっくりするデザインしてますよね、はい。なんで常に防弾チョッキ着て歩いてんのってなるんですけど。
まあやっぱり、まあ、キングラ
いつ撃たれてもいいようにっていう。
いや、本人も、やべえ、撃たれると思った
んですよ。でしょうかね。うん、
で、まあ、まあ、案の定撃たれたって
。案の定撃たれましたけど、ね、うん。
で、そのアマリが、その、キロを、あの、怪獣しようとしたじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
で、その時も、牧村がドカンと一発やって、ヒロは終わるんだって。うん、
言ってましたね。
言ってました、ね。で、クロセがニヤニヤしてそれ見て、やっぱ、まあ、木村さんすげえや、みたいな感じになって。で、帰って、あの、家着いたら、なんか、あのおっさんの彼氏取ってよ、みたいなっていう。あ、もともとこの子、独占欲強い子なんだな。
なるほど。
まあ、この子って言っちゃった
っ。確かに、だから、そう、やっぱそういう意味でも、子供部屋の、子供の部分っていうのがやっぱあるんでしょうね。
まあ、やっぱりここらも子供なんだ
な。子供なんだな。ね。
てか、同年代だから。
そうですね。結構同年代ですよね、我々。
はい。
あの、まあ、始まりはね、あの、まあ、大学卒業してたのかな、なんか。
そうです、
卒業して、ニートをして、ね、はい。で、親に追い出されてっていうことなんですね。はい、で、そこからね、フロント企業に入り、まあ、しのぎを上げてしまい、ブラックとホワイト、まあ、グレーとブラックをあの、ね、反復横跳びするようなね、仕事で、あれを上げ、で、結局その弟分が初めてできた時にね、あの、その弟分を、鉄砲玉にする、しないように自分が鉄砲玉になるっていうところから始まったんですけど、
もうその時点でおかしいです
よね。おかしいですよね、そう。
まあでも、後先考えてなかったんだなって。
そう、本当に後先考えずに行動するけれど、その行動が、まあ、どんどん伝説になっていくっていう。う
ん、なんか、いい意味で恨み出ちゃったみたいな。
ですね。で、どんどんその、歩くたびに伝説を作るんですよ。うん、
歩く伝説。
そう、歩く伝説メーカーって感じで。そう、何しても伝説になっちゃうっていうのがまた面白いですよね。う
ん、面白いですね。そこがいいんですよ。やっぱり、ね、うん、見てて、なんかね、決まったーって感じがして。
そうそうそうそう。またやっちまったーっていうね。
かわいい。いや、なんかあの、第1話あたりの、うん、あの、牧村が何かマクロ組んで、あの、野口さんに、いや、はいはい、あれのおかげで経理すごい楽になった、ありがとうってニコニコしながら感謝するシーンじゃないですか。
ありましたね。
はい。なんか、あれで最初で最後だったんだな、
野口さ
ん
の。だと思いますよ。みたいな。だと思いますよ、本当。そこから悩まされることになりますからね。
かわいそうに。そう。
ね。ね、普通、まあ、でも、途中のあの、スピンオフかなんかで言ってましたけど、その、牧村が何か、もしいなかったとしても、その世の中は特に変わらないっていうのがなかなかね。うん、で、ただ、うん、でもいたからこそ、その射程たちもね、あの後輩たちも救われたし、うん、まあ今の展開で言うと結構大きいことになりつつはありますけど、
はい、
うん、今後どうなっていくのかが本当楽しみなシリーズなんで。
楽しみですね。ね、あ、ちなみに、あの、前、なんかの、あの、一気見シリーズの中で、
はいはい、
あの、作家さん、坂江さん、
はい、
あの脚本書いてる、あのその方がそのチャットの中で、まあ、もしも牧村がいなかったら、その今川組に入らなかったらっていうやつで、
はいはいはい、
はい、やっぱりあの、まあ、ヒロは死んでた、違う一味みたいな、
ああ、そっか、
やっぱりあの子も生き急いでるところあるから。
うん、そうですね、はい、なんか何するにしてもやっぱり自己犠牲じゃないんですけど、その自分を感情に入ってないんで、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやね、ちょっと生い立ちも生い立ちです
し、いやなかなかハードではあるけど、でもあり得るよなというか、
そうですね、
うん、ありそうだよなっていうところが、まあ基本的にこのシリーズって全部が、まあ現実としてね、一部あるような世界ではあるんで、
はい、
うん、現実に近い世界だったんで、本当に、まあよりリアルに見れるというか、本当ドラマとして面白いですよね。
はい、面白いですね。本当そこがいい、
本当に。うん、本当に面白いシリーズです。
そう。あの、百花英館のツイートでも、うん、あの、暴力についてのツイートをしていて、あの、大抵の、例えば、まあ、ジャンプで、例えばドラゴンボールとかで殴る蹴りやっても無傷じゃないですか、基本的に。
まあまあまあ、まあ。
殴った側とかは。
はいはい。
で、例えばボコボコにされても、まあ、すぐ次のページで治ってるみたいな。
うん、
だけど、あの世界ではちゃんと、全治8週間、牧村は。
はいはい、はい。
で、殴った方の瞬間に手がずるむけになってるしで。
はいはいはい。
そこがいい。私はそういう暴力が好きで。
うん、
暴力が好きで
って。だから、そう、ずっと牧村はね、当然そのナイフをその手の甲に刺せばずっと、当然神経を、いや、神経をやられるってあれびっくりしましたね。普通、ああいう時、まあ、こういう漫画もでもドラマでも、まあ、刺して、まあ、しばらくはその、あれしても、普通に治るのが普通じゃないですか。
はい。
でも、ちゃんとその、手の神経をやっぱやってしまったら、
うん、
ね、動けなく、まあね、その、指は何本か動けなくなるっていうのは、まあ、リアルだな。
そうですね。
うん、
でしかも、最近のその別館で、またゆかちゃんが復活した話、はいはいはいはい、ごめんなさい。
そうですね、大丈夫ですね。そっちメインです。はい。
あの時も、その冒頭で、ま、あの、こっちはなんか確認、作家さん的には、ま、ちょっと、あの、ミスっていうか、あ、例えば、牧村は手やってるのに、こっちの世界では手結構動いてるみたいな。
はいはいはい、はい。
で、村同士は、その、ま、設定ミスっただけだけど、今思えば、あの、本編では手がダメになっちゃって、こっちの世界ぐらいは手は自由に動けてた方がいいよね、みたいなってやつで、いや、なんかより一層なんか本編の怪我の重みが増えた。
そうですね。
いい意味だけど。
だから、まあ、まだ、ね、あの、あまり首長は多分、肋骨、はい、あんな肋骨やったら結構時間かかるでしょ、あれは。
かかりますね。
うん。だって僕も、まあ、ちょっとね、お腹の方、ちょっと手術しましたけど、はい、ほんまに時間かかりましたよ、あれ。まあ、ちょっと内臓関係が、いや、まあ、大したあれじゃなかったんですけど、腸粘点なんで、全然、まあ、普通にヘルニアだったんですけど。
いけていけて。お疲れ様です。
いいえ、あの、一昨年ぐらいかな。来て、
そうだったんですね。
来て、開けて、あの、あとはもう、ペタッと貼って、バリーだったんで、うん、全然。多分、ただちょっと穴開けただけでも、もうめちゃくちゃしんどかったですね。
そうなんですね。
だから、特に、そう、あの、牧村が、ね、あの、ナイフで手の甲を刺して、吐きそうになるって言ってましたけど、はい、まさにそうなんですよね。はい、
そうですよね。
はい。体に目つ入れて、その日は、ほんとずっと吐き気してる。これはしんどいな。
まあなんかその極限状態で、ヒロ、自分の、まあ子供、息子のために、救いに行く。
うん、そう、うん、子分のためにですね。
そんなん、外の人間聞いたら泣くやん、みたいな。
いや、だから、そうなんですね。だからその、牧村の中でその、子分と弟分っていうのを、子が本当に子供になってるんですよね、
うん
うん。で、弟も本当の弟っていう、その、なんですかね、ヤクザの世界での子分と弟以上のものになってるんで、
うん、
そこまで面倒見なくてもって他のキャラクターに言われても、
うん、
ね、でもそれをするのが親だからって言ってるのね、うん。
いやー、本当にニートだったのって感じです
ね。本当に。本当にヒドだったのかなっていう、ね、学生の頃もなんかやらかしてなかったのっていう。
いや、逆に、その学生時代を知ってる人は絶対いると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、牧村が発砲して、絶対ニュースになってるから、みんなどう思ってるのかなって。
いや確かに。元同級生の、 ね、あの、なんですか、よくニュースとかでやるじゃないですか。うん、ね、はい、いやあ、彼は弓使えると思ってましたみたいなやつあるじゃないですか。あれで一本なんかスピンオフみたいなのを見てみたいですね。その周りの反応みたいな形で。
うん、
その、ね、事件を起こした。まあ、例えばそのヤクザが何か起こして名前出たときに、ね、周りの反応っていうね。まあ、牧村のとこは家族はあんまりどうなんでしょうね。なんか、結局、親、ご両親はもうそのまま海外で、なんか、
はい、
完全にエンジョイしてましたけど。
はい、
エンジョイどころか、牧村の知らないところで家族増えてませんでしたっけ、確か。
あ、なんか増えそうみたいなこと。
増えそうみたいな感じでしたね、そう。弟か妹か
30になって自分の家がそんなこと言い出したらバカそんなこと言うじゃんって思いますよね。
そう、そんなのってなります。まあでもよくよく考えたら、あの大番組長のね娘さんも海外に、はい、まあ行ってしまいましたし、
行っちゃいましたね。
もしかしたらこう会うかもしれないんですよね。
あ、そっか、そういうことも
先、先としてはあるかなって見ながら思ってましたけど。
ああ、いいな、なるほど。あ、ちょっとそれ、ちょっと、もう、盲点でした、それって
言って。あ、そうなんですね。いや、うん、海外、そういえば、両親も海外行ってたよなと思ったんで、うん。まあ、その可能性もね、あるし。まあまあ。うん、あとは、そうですね。一応、メンバーシップもあるんですよね。まあ、いわゆる名刺というものがあるんで、そちらに入っているといろいろ、うん、先々にね、シーン、なんか、台本みたいなのがもらえるんですかね。ちょっと僕も入って、はい、僕は入ってないんでわかんないんですけど。
いや、入ってるんですね。
いや、でしょうね。いや、それはそうだと思うんですよ。
いや、本当に何でたまになっちゃうから、ちょっと一切言えないんですけど、
はいはい、
まあ、単語とか全部抜きにして感情を言うと、マジ最高。
ああ、
最高で、ちょっと次回も。毎回、これ、声と絵がつくんでしょう、どうなっちゃう自分みたいなことを、一緒のメンバーシップ入ってる方と、どうしようみたいなことをずっと DM で、どうしようどうしようって言いながら。
いやー、あれはね、こう、ファン同士で、ね、楽しむコミュニティというか、うん、いいですよね。まあ今回もまあそういう回ですから。このね、作品のファン同士でこうやってただ喋ってるだけですからね。
いや、あと、聞きたいのがもう一個あって、
ね、はい。はい。
そう、マプラニーさんの推しキャラって誰なんだろう
みたいな。あ、難しいな。
うん、まあ、別に、私は、ゆかちゃん好きだけど、箱推しなんですよ、はっきり言って。
ああ、わかりますよ。
はい。
でも、
誰かなみたいな。
言うて多分、やっぱり、新海組長はいいなと思いますね。ああいう。
いいですね。
何をするかわからないっていうのは。まあ、まさにそのバットマンのジョーカ
ー
ですよね。うん。あら、いや、新海組長、映画のザ、ジョーカー見て、なんか何思ったよなとかいうのは思いましたよ。影響受けてんちゃうかなみたいなね。ダークナイトとか見て影響受けてるんじゃないかなとか、
ね。そうですね。バットマンで思い出したんですけど、
はい。
ヒロいるじゃないですか。
ヒロいますね。
ヒロ見てて、なんだろう。アンダーザレッドフードを思い出して。
ヒロはね、ジェイソン味があるんですよ。
ジェイソン味ありますね。
ジェイソン味がね、めちゃくちゃ、メイン武器が、特殊警棒なんですけど、あれバールにしてもいいですもんね。
いや、いいですか、バールにして
もバール持ってても違和感ないし、あれ、ね、バール持ってるシーンなかったかなって、
ね。バールはないですね。ちょっと三段ベッドで。
あ、そっか。
警棒で。
まあまあ、買える、購入できますからね。そうそうそう。
いや、なんか
わかる、それは。
いいよね。
うん、ヒロは確かにジェイソン味あります
ね。ジェイソン味ありますよね。まあ、で、まあ、一応説得に、説得っていうか、教育に途中で成功した展開みたいな。
まあまあ、そうですね。
レッドブルと言っても。
はい、そうですね。まあ、はい、別れ方が、はい、あんな感じの別れ方、ね、デス・イン・ザ・ファミリーみたいな別れ方をしてないからな、ね。
まあ、確かに。
そうそうそう。いや、もしなんかね、こう、ねえ、牧村のためにヒロがこう犠牲になって怪我してたら、アンダーザレッドフード路線もあったかもしれないですよ。
ありますね。
そういうルートもね。うん、
ただ今、なんとか、そのルート外れないようにやってるのって、やっぱ小塚とカジと野口さんあたりの存在です
ね。小塚は無敵ですからね。うん、あれもこの前も、あれでもすごいですよね、彼も。キャラクターとしても。うん、
てかこの前の野口さんが出てきたのマジでしびれて、
あのね、
久々になんか料理してたりおかんしてたりする野口さんばっかりしながら
そう
っす、ね、久々に野口さん
なんか普通に小料理店にいましたり、ね、料理してたりしましたもんね。
ワンコインご飯
あれ本編つながってるんやみたいなねほんまにやってんのかよって思いましたけど、うん、いやなんすかね、若頭かっこよかったですね。
かっこよかった、うん、いやなんか自分のネームバリュー分かってるから、
はいはいはい、
ね、でも警察の人も、なんか大物出たとか言ってなんか、ね、ワクワクしちゃったり、最初誰だろうと思う、野口さんみたいな、
うん、
いやでも本当にないですよね、シナリオ
が。いや本当にシナリオがこれでもどういう風にプロットを作ってるのかなと思いますよね。
ちょっと私も覗いてみたいんですよ。
ねえ、先々考えてるのか、もうその場その場で展開で変えてるのかって、まあ、どうしてもね、YouTube でやってる以上、ちゃんとその終わりを考えて作ってるのかっていうのも、どういう風に作ってるのかなって、ね、
やっぱり、最初、終わりの予定だったのが、和潮の拉致あたり。
はいはいはい。
が終わりだったらしくて。
ああ、なるほど。
クラウドファンディングでお金が集まった、だからちょっと長く伸ばすっていう感じだったらしいですね。
そっか、
はい、
まあでも確かにね、まあ運営さんのアナウンスじゃないけどありましたもんね、その本来、まあ他のチャンネルもちょっと力入れていきますみたいなあれもあったし、やっぱりその元々の趣旨はこう裏世界っていうか、ちょっとこう表じゃないアングラな話をするのがメインなんで、ニート極道をやるだけのチャンネルじゃないっていうのは確かにそうだよなって、ね、
うん、
何よりも作家さんに負担が集中してしまってるっていうのは他にもね、まあ、作家さんはおられますけど、
うん、やっぱり メイン張ってるやつは全部、うん、
ですもんね、人お一人でやってはりますから、
はい、
これは本当にいや、すごいものを世に出してくれたなというか、ね。なんちゅうもんを書いてくれたんやって感じですよね。
いや、本当そうですよ。
小沢さんとしても。
いや、なんか、本当、私、こんなこと言うとあれなんですけど、
はい、
そもそも YouTube とか見てなかったんですよ。
ほうほうほう。
見てなくて、でもたまたま、まあ、さっきもちょっと人生悲観してた時に、うん、なんか、YouTube とかでチラッと見始めてて、
まあまあまあ、ああいうね、ちょっとこう、流し見して、こう、ね、要はこっちの労力を使わずに何かっていうのは必要です、時間ですからね。
そうそうそう、そんな感じで。で、まあ、まあ、こういうこと言うとちょっとすごい重いけど、救われた作品なんで。
いや、大事ですよ。
はい、で、なんか、牧村見ててね、なんか、ああ、八里の話まだかなって待ったりとかして、
うん、ね。
で、クラウドファンディング始まって、あ、これでやっとなんか恩返しできるわと思ってやって、
あ、
そしたらまたグッズが出て、うわ、また恩返しできるわ、やった
って、ね。いいですね、確かにそれは、うん。
で、また恩返しできると思ってスパチャ投げてみたいな。
まあ、確かに、何ですかね。我々がそういうね、作品恩返しできる方法って、まあ、いろいろありますけど、はい、まあ確かにね、こうやって、まあ僕の場合はこういう、感想みたいなのを言って、
うん、
これも一つの恩返しなのかなと思いながらやってますけど、
そう、
番組をやるのは恩返しみたいなもんかなと思いながら、うん、まあ自分の欲望も、ね、満たしながらですね、
うん。
それこそその、小沢さんみたいに本書いたりとか、うん、まああとはもう直接ね、お金で支援したいっていうのももちろん大事なことなんで、かなり。
そうですよね。
まあ、だからこそこうやって続いてるっていうのはあると思いますし。
はい。うん。本当になんか結構、コアのファンがめちゃめちゃいるから。
そう、みたいですね。うん、まあ、だって、このチャンネル登録者数ってなかなか本当、いや、出せないですよ、これは。
出せないですよ、
ね。まあ、ここをね、より上げていって、いつかね、はい、ドラマ化。
実写化ですよ。
映画化。
ちょっと、ね、やってほしい。どんな形でもいい。舞台でもいいし。
ああ、舞台、ね、
実写でもいいし。
うん。いつかね、確かに見てみたいです、
ね。
まあね、現実の話ではあるんで、
はい、
現実というか、まあね、あの、現実を舞台にした話ではあるんで、はい、実写化するのは全然そんなに難しくないというか、まあ、なんとなく想像はできそうですね。
いやー、なんか、いいですよね、なんか、ね、夢があって。
ね。あの、まあ、実写化難しいキャラクターは多分あの、林田さんぐらいやと思います。
ああ、そうです。
ちょっとね、林田さんはね、世界観変わっちゃうんですよ、あの人。
てかあの、林田さんいいですよね。林田さんってあの、闇金の二人いい。
闇金、牧野くん。
牧野くん。
牛島くんを意識してるとか、牛島を無理やり牛島くんにしてるっていうのが、ね、いいですよね。
かわいい。
そうそうそう。本来はイケメンすぎるから。
はい。
あって。
ひげ生やして。
そう、ひげ生やして、髪の毛短くして、ね、あんなメガネかけて、牛島くんに寄せてる。
でも山田孝之だったら身長がちょっと高すぎる
っていうか。確かに。そうっすね。それでもあの、火事じゃない、
はい、
キャラが、名前が出てこない病気が、できますね。
小塚ですか。
小塚ですね。小塚がすごいですよね。まだでも小塚の過去とかあの辺ってはっきり明らかにはなってましたっけ？ちょっと、もしかしたら、あの、同人誌か何か出てませんでしたか？
本出てる。
はいはいはいはい。書籍が何か、そう、出てましたもんね。
はい。
こっちで確かいろいろ展開してるんですか？
そうですね。ちょっとこれも、
あ、大丈夫ですよ。
クラウドファンディングで、
はい。
あれ、やってないなんで、ちょっとあんまり詳しく言えないんですけど、
あ、なるほど。クラウドファンディングの、はい。
そうそう、あの、あれも返礼品で本になってて、
なるほど。
でも、あの、一応動画でも触れてはいるんですけど、ちょっと、まあ、小塚もともと、なんか、病気してて、
う
ん。
ね、重い病気だったっていうのは、そこでね、はい、あの、牧野と出会って、そこから、ずっと腐れ縁というか、
そうですね。
ね。
でもやっぱり本人も生きるか死ぬかやってるから、
うん、
まあ、ある意味、牧丸より子も、よりも、ちょっとまあ、多少の覚悟できてるっていうか、死ぬことに対する。
そうですね。ちょっと、まあ、なんすか、ネジが外れてるとか、若干壊れてる部分は、ブレーキが効かない部分はあるのかなって、
うん、
ただ、そのブレーキの効かなさが、その、異常なほどの富力になってしまってるというか、そう、まあ、めちゃくちゃ強い武器になってる。
です。なんか、うん、この小塚最初はね、なんかちょっとアホな子キャラだったんだけど、
今でも、
お察しができるいい子みたいな感じで。
めちゃくちゃ頭もいいし、割と何でもできる、うん、まあ、万能キャラクターみたいなところありますよね。
ですね。うん、で、あの、途中で、あの、谷原っていう、あの、いるじゃないですか。あの、
はいはい、
カバン泥棒して
た。カバン泥棒。はい。
で、あの子との会話の中で、あの、兄貴に無視されることあるけど、辛いと感じたら、あの、感じたらダメよってこと言うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
もうあの時では、この子なんていい子なんだろうみたいな。
本当に、わかってるんですよね。
うん。それは正直言って、ヒロもカジノもできない、
ですね。
処世術じゃないですか。
うん。
カジノなんて、なんか俺なんかすごい信用されてないって嘆いた時期もあったし。
ありましたね。ありましたね。
ヒロに限ってはね、ね、うん、そんなことどうでもいいみたいな感じで。そう。
まあ、
なんか病んじゃって。
カジノの場合は、まあ、いい意味でも悪い意味でも、半グレ上がりなんですよね。はい、
うん、そうですね。
結構そっちの常識があるんで、まだ常識寄りのキャラではあるんですよね。
うん。
で、まあ、ヒロは ね、あの、ジェイソン・トットみたいなもんなんで、
う
ん、
ジェイソンですね、
壊れてるんで。
はい。
はい。まあまあ、そこはもうだいぶ癒されて、ね。
はい。
まあ、今度は牧村に関わったら、急にジェイソンモードになるというか、戦闘モードになっちゃうんで。まあでも、最新の方でちゃんと我慢してましたから、うん、ね、成長してますもん。
本当成長しましたね。
キャラクターの成長が見えるっていうの
はね。そうなんですよね。あの、野口さんはちょっと成長しきっちゃいるけど、なんだろう、うん、あの、自分の父親との確執？
いやいや、ありましたね。
が、牧村によってちょっと消化されたじゃないですか。
うん。
あ、こういう人間本当にいたんだみたいな。
そうそうそうそう。
なんか、それ見たとき本当にあの、あ、救いだな、みたいな。
救いですね。いい話ばっかりなんですよね。
いいね、そう、あの、愛の物語だから、あれ
は。はいはいはい。なるほど。
で、なんかあの、 警察のキャラクター、ラッシュ、私、
ラッシュさん。はい、そうですね。
めちゃめちゃ好きなんですけど。
ないですよね。ラッシュさん。
見るとなんか面白いしたくて。
ちょっと、そうですね。小沢さんのラッシュさんへの感情とは、ちょっと、なかなか、なんかいろいろ複雑な感じですよね。なんか、傷つけたいみたいなとこはありません、これ。
それ言うとなんかかわいそうだけど、まあそうですね。
いいですよね。なんか、まあ、我々っていうとあれなんですけど、僕とかゆりさんがね、バットマンに抱いてる感情に近いものがあるのかな
っていう、ね。あー、確かに。
まあ、傷ついて立ち上がってほしいっていう、ね。うん、
いや、この前の、拉致事件
は。はいはいはい。
めちゃめちゃ大興奮したら、
ね。あれ、本当に戻ってこれるんかなって思ったんですけど。すごいですね。
いやでもしっかり薬も打たれて、しっかり
寝
れ
るんで、ね、びっくりしましたよ。がっつり薬打たれとるやんってな、
はい、いや、うん、薬決めで、うん、薬決めてやっちゃうみたいな感じで、
そうね、ありましたもんね、そういうやらしいものを作らね、取らされてみたいな展開でしたもんね、
はい、いやちょっと、まあ、もしあれ今回あれ媒体が YouTube じゃないですか、
はいはいはい、
多分 YouTube 向けの内容だと思うんですよ。多分作家さん的にはもう多分本当に聞きたかったものって多分あれじゃ済まなかったと思うんで。
なるほど。
はい。絶対なんか、うん、警察生命断ち切れるようなことされてた可能性あると思うんで、
まあまあ、
大興奮っていうか。
いや、まあ、YouTube なんで。
はい、
まあまあ、ね。
YouTube だから。
YouTube なんで、はい。そういうのは、はい、ちょっとね、はい、思いました。小沢さんの、はい、はい、彼に対する感情は、はい。
はい、
ちょっと違うなというか、まあまあ。
いやいや、いや、みんな持ってますよ、みんな。まあ、私だけじゃない。
そうですかね。
はい、ほんまほんま。
なるほど。あと、まあ、ちょっとね、アイコン、ちょろっとアイコンの話出たんであれなんですけど、はい、小沢さんがね、たまにいろいろアイコンを書いてるんですけど、はい、あまり組長の時に DM してたんで、ちょっと笑っちゃいましたね。あまり組長と DM してるみたいな感じの、あの顔と。
どのアイコンですか？あまり組長のアイコン2回なってて。
あ、そうなんですね。
1個が、横山ミステルの、諸葛孔明のトレスのやつで。
そっちじゃないです。
そっちじゃない。もう一個。
もう一個の方ですね。そう。アイコン見るたびにあまり組長なんで、ちょっと笑っちゃう。
私、本当あまりさん好きなんです
よ。いや、わかりますよ。
登場がちょっとしたのけ、はい、最初はなんかこう、初めての時は。まあ、私も抜けるんでって感じ。
あ、そうですね。あそこが、だから結構、登場としては遅いキャラクターですね。
そうですね。名前も毎回出てたけど、登場としてはみたいな、うん。で、そしたら、いざ、蓋開けてみたら、あんな、おちゃらけっていうか、うん、おちゃらけっていうか、かわいいか。
まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね、トリックスター部分的な、を、なんか、こう、装ってる感じのキャラクターで。
そうですね。
実はあんまり考えがなかったというか。
うん。
牧村を甘く見てたというか。
甘く
見すぎてましたね。まさか、銃で、ね、お腹叩かれるとは思わなかったというか。
うん。いや、なんか、良かったんです
よ。いや、本当にそう、良かったですよ。いや、でも、確かにここまで、引き金甘いから、そりゃ、うん、勝ち込み行くよなってなりますよね、うん。始まりがそこですもんね、やっぱり。はい、一番の始まりがその、ね、銃で、ね、鉄砲玉になって、しかもね、撃、うん、ちもするっていうか、その、うん、ね、事務所に穴を開けた上に、服役までするっていう、う
ん。ちょっと麻痺してますよね。
完全に麻痺してますね。そこがまあ面白いというか、まあそこをスタートがそこだから。
うん、
いや、ね、本当に面白いですし、うん、まあ小沢さんハマるのはすごくわかりました。
いや、嬉しい。いや、
うん、実際僕も全部見ましたもん、本当。
嬉しい。いや、マジでバットマン好きには刺さる人多いと思うんですよ。
そうですね。まあ、バットマンも愛の物語なんで、間違いなく。
う
ん、
は
い、
そう、愛の物語だから、そうなんです。
そう。まあね、バットマンの場合は、そこに街、ゴッサムっていう街 への愛とかそういうのもあってくるんで、うん、まあ、このね、仁と極道に関しては、やっぱりその、ね、今川組っていうね、まあ、全部名前が、あの、うん、今川焼きとかね、ドラ、たい焼き組とかね、あの、うん、ちょっと甘いもの、食べ物の名前ばっかりなんで、ちょっと面白いんですけど。
面白いですよね。
温焼き組とか。
ここで、あの、私、あの、業務スーパーとかで行くと、うん、あの、今川焼き見ると、おかっこちょっと買っちゃいます。
いや、わかります。ちょっと、うん、それはすごく、今川焼き見たら、ああ、今川動画制作所って言いたくなるって。
なりますよね。あれ、そうそうそう、リアル、今川焼き派ですかと、大判焼き派ですか。
ね、僕はね、どれでもないんですよ。というのもね、あの、僕の家の、家というか、僕が学生の頃に住んでいた学校の近くにね、人工衛星饅頭っていうのがあるんですよ。
はい、人工衛星饅頭？
そう、なぜかわかんないけど、あの、大判焼きというか、今川焼きというか、あの、はい、ご座候というか、はい。
はい、
まあ、ちなみに家は、私、うちの実家の方はご座候って呼んでたと思うんですけど、全部ね、違うでしょ。
違いますね。
そう。あの、僕、個人では、あの、人工衛星饅頭って一人で呼んでます、あれは。
人工衛星饅頭。
人工衛星饅頭です、あれは。
あ、ちなみに私は大判焼きです。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、あれはね、本当に、あれの呼び方だけは本当、いろいろありますもんね。
なんか、回転だったりとか。
そうですね、回転。焼きとか、それこそ、ね、あの、清水焼きやったら、なんかそんなのもありましたよね。舞台がどうのこうのって。
そうそうです。
関西の方だけなのかな。まあ、五座候を通じるのは多分ほとんど関西での一部やと思いますわ。
これ聞いたことないですね。
五座候って言いますよ。
私の母が九州の人間なんで、
はいはいはい、
それで母は回転焼きでした、ね。
あ、回転焼きなんだ。小座騒動なんだよな。なんでなんだろうな。まあまあまあ。というね、非常に我々結構ハマってます、はい、ということですね。
いや、はい、いや、本当にありがとうございます。
いやいや、紹介していただいて本当ありがとうございます。いやいや、
このラジオの中で名前出すのあれかと思うんですけど、ゆりさんにも見てほしいんだよ。
いや、それはね、わかります。ゆりさんも多分ハマります、これは。
ハマりますね。だから、彼女、ね、結構、ガンダム見てたらガンダム見てくれたし、ジョジョ見てたらジョジョ見てくれたりとか、
そうそうそうそう、
ありがたいんですけど。
そうそうそう、本当ありがたい。
いいのかなみたいな。
そうですね、ちょっと本当いいのかなってなんですけど。
そう。
まあでも、それでもまだバットマンへのその、あれは変わらないのが、ちょっと熱量変わらんからすげえなってなんですけど。
すごいですよね。
そうなんですよ。まあだからこそね、これをハマる人はハマりますし、僕はハマったな。いやでもね、
バットマンに最高がラジオで言ってくれるから、はい、多分あの、バットマンファンの人たち聞いてると思うんで。
はい。まあそうですね。逆にバットマンファン以外が聞いてたらちょっと怖いんですけどね、いつも。
いやだからちょっとね、あの、これで宣伝できた。
そうですね、宣伝できたと思います。今、うちのところ、Spotify でね、あの、最近、はいはい、なんか Spotify ではこれぐらい見られてます、フォローされてますっていうのが見れるようになったんで、まあ、少なくとも109人ぐらいには聞けると思いますんで、とっと話が届くと思いますんで、はい。
まあ、109人の皆さん、ちょっと頼みます。109
人の皆さん。
見てください。チャンネル登録してください。
チャンネル登録して。まあ、もしかしたらチャンネル登録してるかもしれないですし。
あ、そっか、登録してる。いや、あの、私も、あの、YouTube チャンネルやってるじゃないですか。
やってますね。
一応。あの、で、中身見れるんですよ。どんな人が
来てるか。はいはいはいはい
はい。あの、男8割で。
ああ、そうなんだ。
3、40代の方ばっかで。
はいはいはい。
怖くて、ちょっとそれが。何でみたいな。
ああ、ということでも、どうなんでしょうね。この、裏世界ラボ自体の、やっぱり、その、購買、あの、まあ、見る視聴者層って、でも多分僕らと同じぐらいの年代なんちゃうかなとは思うんですよ。
まあ、
要はこういうアングラなやつをダラダラと見るっていうと、まあ、言い方悪いけど、うん、こういうのが好きな人っていうか、
うんうん、
まあ、ネットに対する、あの、耐性がそんなにない世代ですし、
そうですね、う
ん。もうちょっと上になってくると、どうしてもちょっとね、抵抗ある世代とかになってくるはずなんで。
うん、
で、下の方にな、どうなんだろうな。10代、20代ってこれ見てどう思うんでしょうね。
そうなんだ、どうなんだろう。私が10代って、あ、でも確かに、 私がそもそもあの例えばしぐるいとか読んでたタイプの人間だから多分10代の頃は私でも見てたらハマってたと思うんですよ。
あ、なるほど。
まあ、それこそ野郎同士の愛を見てキッとなったりするんで
それでしぐるい出てくるところがまたいいですね。
いや、なんかパッと思いついたらしぐるいとか、まあ、確かに覚悟のすべて
覚悟のすべてなんで全部山口先生ばっかりなんですか。
山口先生が好きなんだ。悟空動画大好きだね。
だ今まだ F の7人と7人かあれまだやってるんですかね。
あ、
ま
あ全然終わりました
。終わっちゃったんですね。
そっか、途中で読むのあれコミックス買わなくなっちゃったから買わなきゃと思ってるんですけど、なんか風呂敷たまないものだったみたいで、
たまんかったですね。そっか、結局あれたまんかったんですね。
たまんなかったみたいですね。
そっか、まあだからね、今後、まあ、ただ、やっぱりその再生、まあ、チャンネル登録者と、ね、再生数を増やすには、やっぱり、いろんな世代の、ね、方がこう 見ていくのが一番やとは思うんで、
はい、
今後どうなるのかなっていうのと、うん、だから、VTuber の話したのはうまいなとは思いました。そうね。まあやね、確かに、視聴者層とかその辺見ると VTuber、のファン引っ張ってくるのはまあ必要だと思うし、いつか彼女が VTuber になるんですか、それとも AI を作るんですかね、作中みたいに。
本当なんですよね。
あれすごいなって思いましたよ、あの話。
いや、だから
牧村それ別にヤクザじゃなくていいやんってなりましたよね。
まあでもやっぱ美味しいしのぎなんでしょうね、投資もそんな
し
な
くていいし。いや、そう、しのぎとしてブラックじゃない、あの黒じゃないじゃないですか。
はい、そう
ですね。マネーロンダリングとあのね、オンカジはそれはもう完全今アウトですけど。そう、あの VTuber の話は面白いなと思いましたよ、本当。
あの VTuber 見ると思ったので、林田ちゃんはまあいいとして、あの、牧村もゆかちゃんっていうバビ抜けすればいいじゃんって。
いいじゃないですか。それはやってほしいですね。
いや、私もそしたらスパチャするわ。
ね。モデリングできるんじゃないですか。どうなんですかね、モデリング。MLD、ね、モデリング。でも VTuber なのに派手な格好じゃなくてスーツの黒い地味な女性ってどうなんでしょう、それある意味新しいですけど、
ま
あ、
新しいですね。
もう家事とかもヒロとかもスパチャするんですかね。
するんじゃないですか、多分ね、牧村からもらったお金で。
そうですよ。
回ってくる。
ただ回ってるだけです。ロンダリングされてる。YouTube の運営に若干入ってるっていう。まあまあ。いや、
ゆかちゃん帰ってきたんですよ、本当。
そうっすね。一時期、なんか、ね、これで元に戻ったみたいな感じになってましたよね。で、それで絶望してましたもんね。
はい。はい、冗談抜きで、10月10日忘れません
ね。日にちまで覚えてる
よ。なんか、画面見てて、あ、ゆかちゃん可愛いなと、すごく可愛く、もう、この世の誰も可愛いぜと思った途端に、戻ったって言われる瞬間、
はい、
あ、みたいな。そっから記憶飛びましたもん。
消えてましたもんね。
記憶は飛ぶし、その後、射程とかが、ネタいたし、はい。
やってましたね。
でもそれも記憶飛んじゃって、キャラデザ見たいから頑張ってシープバーをうーってやりながら止めて、ゆかちゃんが消えたって現実見ないようにしながら見て。
運営さんもだって、ちょっと困惑してたじゃないですか、反応の、あまりのいろんな方の反応に。
いや、だってね、あれは残酷だって、いや、もう持ってきたから、持ってくるって言ってるよって言ってるけど、そんなことはどうってんだみたいな。
そうですね。ちょっとあの頃、小沢さんに様子おかしかったですよ、完全に。完全に様子がおかしいってなりましたよ。
むっちゃく初日は傷は浅かったんだけど、2日目からちょっとぐわっと来ちゃって。
ああ、後から来たんですね。
で、1週間ちょっと塞ぎ込んで、その後に多分持ち直し。
ああ、まあよかった。持ち直しよかったです。
すいません。いや、ちょっとね、知ったい、ね、ちょっと悪いとこ見せてしまったというか。いや、ぶっちゃけ、ごめんなさい。普段、マーサ様とかは、
はい、
アナログマーサじゃないマーサ見たときは怒りしか湧かないとこだから。
そうですね。
いや、この前のマーサ様、私、受け入れられ
まだ受け入れられないって、ビヨンド受け入れられてないでしょ、まだ。
受け入れられてないですね。
まあ、しゃあないです、
あの、ジェフジョンちょっと屋上行こうやん。
そうですね。ジェフジョンちょっと、屋上来いやって、ね。久しぶり、切れちまったよ、久しぶりに。って。サリーマン金太郎。
マジでアザラの先生書いてよ、みたいな。待ってるから、みたいな。
忙しいんですかね。
忙しいですかね。
最近何か書いてましたっけ、
いや、もう、はい。まあ、全然バットマンとは違うの書いてた記憶あるんですけど、今どうでしょうね。
今何やってましたっけね。
そう。
まあ、まあ、ダムドが一番最新になるのかな。
はい、
じゃあ、2008年なんですね、ダムドって。
そんな前ね、そう。
そうですね。
そんな前です
ね、うん、ダムドは、まあ、あの、翻訳はもうちょっと後ですけど、
はい。
もともと、あれ2008年ですね。今見たら。アザレラ先生、60歳、御年60歳。
ああ、60歳になれます。
いやいや、まあまあ、まだまだ頑張ってほしいですね。いろんな、アイズナー賞も取ってますし。
そうですね。
そっか、アザ、ジョーカー、ヨーロッパも、ヨーロッパですね。ヨーロッパも書いてましたし。
あ、そうか、そうか、そうか。
そうそうそう。
結構書いてた。ま、マーサ様だけを書いてないだけか。
いや、そうですよ。普通に、ヨーロッパはアダレロさんでしたし。ダムドがもっと最近やと思ってましたね。
ですね。
そっか。本当だ。ダムド以来書いてないのか。
いやー、なんか、ね、まあ、ゆかちゃん、ね。
はい。
まあ、マサさんも待てるぐらいで、ゆかちゃんも待てると思いながら待ってたわけですよ。
なるほど。
で、来たわけですよ。
そうですね。復活。再び。
かわいかったな、うん、それでかわいかった。
あ、ごめんなさい。ダムのもうちょっと後でしたわ。今見たら。2018年でした。10年で。2008年はジョーカーでした。そうそうそう。
あ、そうそう
そう。そうそう。
2018
年。そう、あれって。見た情報がおかしかったんで、2018年です。ダムドは。
そう。いや、ダムドは私、リアルで、あそこ、バースコミックスで買った記憶あるから。
ああ、いいですね。
そんな昔だっけみたいな。
そうそうそうそう。18年ですね。それでももうでも5年経ってますよ。そう。うん、
どっち一緒に経ってたわ。
まあ、言うて結構経ってましたね。うん、まあね、ダムドは翻訳も出ましたからね。
出ましたね。出ると思ってなかったから。買っちゃったよ。
今のうちに皆さん、これ聞いてる人はもうダムド持ってないんやったらマジで早く買わないとなくなりますからね。
そうそう、そっと
で買いました。ビレッジさんですからね。
そうだ、ビレッジなんだ。ビレッジさんなくなるの本当ショックだったな。
ショックでしたね。もう。
あれ、いつでしたっけ？もう閉まった。
もう終わってます、終わってます。もう、去年の年末にはあれしてたんで。まあ、
いやだ
ちょっと、ビレッジ3回はぜひ皆さんちょっと聞いてください。スーパー長いですけど。ビリッジさんが出てる DC は全部喋りましたんで。
うん、いや、ビリッジさんにはね、月1の時ぐらいで、フラッシュポイントバトルを出せ
って。そうですね。
再販しろ。
再販しろって言ってますけど。
今度は小学館に、
そうですね。
買い取れ。
そう、買い取れ。新しいの作れ。ビヨンドと一緒にくっつけとけ。
そうだそうだ。
そう。どっちが本編なのかってなんですけどね。あ、ビヨンドどころか、フラッシュポイント。自体があれもビレッジさんなんで、
あでもビレッジでも一部じゃないですか、やっぱ翻訳したのって。
うん、
だから小学館には全部のフラッシュポイントを、
そうですね、
シリーズをやって
もらって、多いすぎるんですよあれ。
やるやる、特にキャプテンコールドの回は絶対やってほしい。
フラッシュポイントはマジで多いんで、あれも、
はい。
うん、まあでもね、フラッシュポイントは、映画フラッシュやるし、小プロさん出したら売れますって。
売れますね。
うん、まあまだビリジさんは残ってるんですけどね、まだ、フラッシュポイントは残ってる方ですね。うん、
まあまだ残ってます。
全国の書店で買えない。
そう。
うん、じゃあもうフラッシュポイントプラス、バットマンフラッシュポイント付きの豪華版を一冊売れば。はい、
もう
バカ売れです
よ。ここになんかうっぷんたまったオタクがたくさんいるから、
そうそうそうそう、
買うって
買いますね、うん、フラッシュポイントはね、みんな好きなんですよ。
でもだいぶ映画違いますもんね、内容。
ま、わかんないですよ。映画、もしかしたら、ね、うん、あの、マイケル・キートンのあのバットマンは実はトーマスかもしれないですね。
そうですね。
そう。見た目はどう見てもブルースですし、マイケル・キートンですけど、う
ん、ね、トーマスかもしれない。
アイム・バンマンって言って、で、お医者さんかもしれない。ね。
お医者さん。
で、突然出てきたあのリバースフラッシュ、後ろからね、戦場では背中に気をつけろってね、検察かもしれない。
いや、でもね、私あの映画はね、多分マーサさんは出ないでってちょっと気持ちがあって、本当に出ないでって。
出ないでしょ、さすがに。
いや、わかんない。土地狂って、なんか、土地狂ってるかもしれない。
ジャック・スナイダーだったら出しました。ザック・スナイダーはそういうところは、うん、あれ我慢できない人なんで、
そうですね、うん、我慢できない人、
そう、我慢できない人なんで、そう、だから、まあ、多分ザック・スナイダーじゃないから大丈夫です。
そっか、
そう、ザック・スナイダーだったら多分出します、普通に。で、あのトーマス役はあのウォッチメンのあの、
うん、
コメディアンの人でね、あの BBS の時の、あの人でバットマンやってフラッシュポイントやってくれると思ったんですけどね。
そうですね。
そう、うおーって、ウォッチメンのあのコメディアンがトーマス・ウェインかよって、おお、解釈一致やんってなるんですけど、ならんかったな。
いや、
あれ、オープニング見た時めっちゃ震えましたけどね。
震えましたね。私はあそこだけで何回も見ましたね。
あれ、この人見たことある？マジかよ。いや、ほんと BBS のね、冒頭5分、5分もいらんか。冒頭1分でもいいんですけども、最高ですよ、あれは、ほんとに。
最高、わかる。
そう。
いや、マーサも完璧だった。
そう、マーサも完璧だったし。あの、バットマンのあの、誕生の常駐のシーンとしては100点満点ですよね。
うん。
あ、もう加点方式やったら100万、100億点ぐらいあるんですよ。
そう、あそこだけでも、う
ん、あそこだけでマジでもうポイント高すぎるんですよね。
高いですね、
うん、そう。
いや、何の話してたんだ。
いや、どうですかね、ニート極道にもそういうシーンが出てくるんですかね。
そうなんでしょうね。なんか
銃で、
うん、今のところニート極道ってバットマンっていうキャラクターぶっちゃけいないじゃないですか。
まあ、もちろんそれはもちろんいないし、そういう、まあ、なんとかね、現実の日本にそういう、なんですかね、自警団じゃないけど、その、
うん、
自警するような人がいないというか、
うん、
まあ、特に有名な人がいない、あんまり僕の知る限りでもいなかった、いないし、
うん、
まあ、もしかしたら裏ではおったかもしれないですけど、うん、なかなかやっぱそこはフィクションの世界なんで、
うん、
まあ、どっちかっていうと、その現実のそのヤクザとかね、うん、極道とかの話はメインなので、そういう、ある意味、まあ、別ベクトルに法を無視した人っていうのは、まだ出てきてはないかなっていう。うん。
いや、ほんとね、あの、バットマンね、このラジオ聞かれてる人はバットマン好きが多いと思うんだけど、うん、
はい、
騙されたと思っていいから、あの、あれ、牧村の手がダメになるとこまで見てほしいんだよ。騙されたと思って。
どっちにしろまとめの一気見で見ると結構なあれですよ。まあでも確かにうちのラジオで3時間4時間聞ける人は多分見れると思います。
あ、うん、でも今あの LINE 漫画連載してるんで。
そうなんですよ。
あれ見やすいんですよ。
あれ見やすいですね。LINE 漫画がね、いいんですよ。
どうしてもなんか動画がダメってし、受けするんで。
うんうんうん。
だから、漫画だったら見るって、一応友達も、動画はちょっと難しい。あの、やっぱり音が気になったりとかするんで。
はいはいはい。
だから、漫画にしたら読めたって聞いたんで。
なるほど。そう。
本当に、いや、でもね、私は、声優さんの演技力は本当にすごいから。
いや、なんかやっぱすごいです。うん。初期の頃と今と全然違いますからね。やっぱり
違いますね。あの、まだ役作りっていうか、まだちょっと、小塚とか全然声違うし、うん、
いや、そうですね。キャラクターが。
鼻にかかった声じゃないし。
そうですね。違いますからね、う
ん。まだ野口さんが、まだ野口さんしないし。
そうですね。ちょっと、その辺にいる若頭はその位置みたいな感じで撮ってもね。そうそうそう。ちょっと、そう、モブ感が出てたんですけど。
いや本当今ちょうどまた LINE 漫画再開して
ああですね、うんうん、結構いっぱい読めるんで無料で一気に読めるんで、
う
ん、
そう読めるから、
うん、まああとついでに、ね、あの横見達也の今日も飯がうまいシリーズをちょっとこれも再生数もしかしたら伸びたらね、
うん
再開するかもしれないですし、
あれはあのやっぱりおっさん向けはしますよね。
そうですね。完全おっさん向けですからね。
うん、
だって、食べ物系でやらかした系、ほら、ちょうどよく、ほら、あの、ね、あの、TikTok で、あの、はい、ね、お寿司でやらかした人いたじゃないですか。
いましたね。
あれ、絶対ネタにするやろうなと思ってるんですけど。
うん、ね、そうなんですね。多分、あの、よく見たって、ぶち切れると思うんですけど、ね。
いや、そうです。じゃあ、切れると思いますよ。あい、何やってんだよって。
いや、でも私、あの、これはリアルな話なんですけど、うちあの、はま寿司が好きで。
はいはいはいはいはい。
なんか、ほんと、あの、煽り食らったじゃないですか、結構。
大変食らいましたね。
なんかちょっと、行くぜって言ったら、普通にお客さん行って、あんま田舎には関係ねえかみたいな。
まあまあまあ。ただね、うちの近くのくら寿司はなくなってしまいましたね。
はい、リアルなくなった？
リアルなくなりました。ただ、この影響じゃないんですよ。
あら、なんで
そう。
なんで
いや、わかんないです。マジでなんかわかんないです。その、地域というか、その周辺の飲食店が軒並み消えていったんですよ。はい
やだ
やだ。ただ一番初めに消えたのはいきなりステーキでした、
はい、それは多分時期全然違うじゃないですか、ま
あ、ぶっちゃけいきなりステーキが悪いのはあの社長が悪いと思います、
うん、それ全然だあの誰も悪くない社
長が。あと大戸屋もなくなっちゃったんですよね。
あらリアルですね。
うん、まあね、大戸屋のなんでなくなったんかっていうのは本当この動画見て分かりました。ああやっぱそういうことかっていう、
うん、あなんかあのなんだっけな、ドキュメンタリー番組で明らかに大戸屋がなんか悪いみたいな感じな。
な
んか内部の人間が悪いとかありましたよね。よくこんな番組撮ればな、みたいな。
ああ、そんなんあったんだ。
結構ブラック体質みたいな。
はいはいはいはい。
結構メニュー好きだったんですけどね、私。
一回ぐらい行きたかったの。一回も行けんかったんですよ。
本当ですか。あ、もう弥生って言ってください、じゃあ。
スーパーマン VS 飯でだって大戸屋出たじゃないですか。
そう、
あれで、あ、ちょうどいいやって、クローズあんかけ定食を食べて、バットマンの気分を味わおうと思ったら、なくなりましたからね。うん、
はい。
あとは、そうそうそう。あれで出たんです
よ。横見達也、スーパーマンとコラボもできなかったんだ。
いや、そうですよ。横見達也とスーパーマン VS 飯のコラボ。スーパーマン VS 飯も終わっちゃいましたからね。
あ、うわ、終わっちゃったんですか、
ね、もう終わっちゃいました。結構前に終わってますね。で、終わった挙句に、あの、掲載誌が、あの、先週か今週かに、はい、あの、イブニングなんですけど、
あ、イブニング？
なくなっちゃいました、ね。
あららら。
そう。
やだ、
うん。
まあ、なんすか、
ワンオペジョーカーはまだやってますけど。もうでも、あと、もう終わりそうですよ。ワンオペジョーカーも。
あ、本当ですか。
うん。そうなんです。いや
あれもなんか、確か英訳されるんですか？
ああ、そうですね。貯金で英訳される。僕、個人的にあれ、なんで英訳されるのかって、僕、これはもう僕の妄想ですよ。もう、はい、妄想ですよ、
はい。
ジェームス・ガンが、
はい、
あの、あなたの好きなフェイバリットな、その、スーパーマンを教えてくれっていうツイートをしてたんですよ。そこに僕、引用リツイートで、あの、スーパーマン VS 飯を画像出して、マイフェイバリットって出して、その次の日にその、英語訳が出るみたいな話が出たんで、もしかしてっていうのは僕の妄想です。
いや、一人かっちゃった。
うん、もしかしたら一人かっちゃったかなって。
素晴らしい。
っていうのは僕の妄想です。
日本文化がマシマシじゃないですか。
まあ、ね。うん、別に僕、スーパーマン VS 飯が一番好きなわけではないんですよ。多分僕一番好きなスーパーマンは、多分、アップ・イン・ザ・スカイとか、
はいはいはい、
うん、か、もしくは DKR のマスター・レイスのスーパーマンかなと思ってたんですけど。うん、でも、ね、もしジェームス・ガンさんが知らなかったらあかんなと思ったんで、スーパーマン VS 飯にしました。
はいだからなんか、見た瞬間なんだこれって
思った。いや、でもちゃんと DC ってマークついてるしって。
確かに。
そうなんですよね。そう、
あ、一応。スーパーマンがただ熱を食うだけ。
そうそうそう。地球、日本のね、アメリカの裏側まで飛んでいって、うん、飯を食うって。 そう、ちゃんと左上にちゃんと公式マークついてますからね。
うん、そう、同時期じゃないから、
ね、同時期じゃないですからね。スーパーマンの一人飯、スーパーマン VS です。いやっていうね、まぁ、あ、ちょっと鼻、うん、外れに外れましたけど、
うん、
まぁ、あ、今後どうなっていくのかが本当に楽しみですね。
楽しみですよ、ね、もうゆかちゃんも復活したし、
うん、あ、そっちそうですよね。
あと牧村がね、今後本当に どうなっちゃう
のか、
う
ん、構想がどうなるのか、
そうそうなんですよ、
ね、あの新海組長が無事に生き残れるのか一体どうなってしまうのか
楽しみですよ、本当に、ね、
非常に楽しみです。
いやそのまあホットダディさんのね、うん、あの Spotify 登録してる109人の皆さんは本当に頼ます
そうですね、あとはい、あのね、アンカーに登録されてる方と、数は知らないけど、うん、Apple Podcast に、ね、登録されてる方が皆さん聞いていただきましてね、興味持っていただきました。
Amazon Music ありますよ、 Amazon Music、
はい、ありますあります、
ですよ、ね、
あります、あります、
あれ見ててびっくりしました、
ね、そうですね、バットマンって検索するとうっかり引っかかったりするんでSpotify でもバットマンで検索するとしっかり引っかかりますんで、
あ、出てくるんですか、そっちの方見たことないんですよ、
出てきます、
まあまあ、すごいな、めっちゃイメージじゃないですか、
いいえいいえ、それ言うたらだって3000回再生の小沢さんの方が有名人じゃないですか、
いやそんなことない、そんなこと、あれ多分半分ぐらい私や
じゃあ3分の1ぐらい僕ですか、
やった
何回聞いとんねんって話します。いやいや、まあまあ、あとはね、もしかしたらワンチャン運営さんが聞いてくれるかもしれない、今回を、
うん、あ、そうです、
この回を、まあ、ハッシュタグがつけますけどね、一応、
あ、頼むと美術ハンタグがね、はい、結構枯渇してるんでお願いします。
あ、なるほど、はい、そうですね、それも宣伝ですね、
はい、
今回はあくまでもあの裏世界ラボさんね、ニート極道の宣伝会なので、はい、
そうです、
もう思いっきり宣伝しますし、あの思いっきりハッシュタグつけますんで、はい、
はい、頼ます、
はい、ということで本当に小沢さんありがとうございました。
いやいや、またもし次回ありましたらまた呼んでください。
あ、はい、そうですね、今回はまだまだ軽いジャブ程度っていうことで、
ジャブですね、
ジャブですね、
エグい話も全然できなかったし
そうですね、ちょっとね、まあまあまあ、 あのその辺も踏まえてまたね、はい、次回を楽しみにしておりますので、
あ、お
主
はそんな、
はい、あのちょうど1時間15分ということで、あっちゅう間でしたね、はい、
でしたね、
というわけでじゃあこれで一旦締めさせていただきます。
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。はい、エンディングです。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
いやー、久しぶりに来ていただきましたけど本当に楽しかったです。
いや、こちらこそ楽しかった、なんかいいな、やっぱ好きなものを食べるし、
そうですね、で、まあやっぱりお互いが何が好きかがある程度分かってるから、あの、うん、派生したとしてもこうね、片方知らない話に流れていかないのが楽ですね。
行き着くところ大体同じ
ですね。まあまあ、今回はもうバットマンとね、うん、ニート極道の話をしましたけど、
はい、
うん、まあ本当に、うん、いいシリーズだと思いますし、
はい、
まあ、ある意味こういう新しい形の一つではありますよね。動画で漫画をっていう。うん、まあ、冒頭 の紹介でも言いましたけど、僕こういう公式ってあの YouTube の CM で結構見てて、
はい、
うん、本当はあの YouTube の CM っぽいなっていうところから始まったんで、
うん、
まあ、多分そういうお仕事もされてたのかなと思うんですけど、
そうなんですよ、
うん、まあ、本当に、ね、動画を流し見するだけでも全然楽しめますし、
うん、
うん、ぜひとも、
まあですね、あとはまあ普通にあのイラストレーターさんたちもすごい丁寧に絵描かれてる方ばっかなんで、 そうですね、
はい、
そこも見てほしい、
うん、結構こだわりがあるって、ね、背景とかも、うん、美術とかもねしっかりと描いてるんで、ああ、ね、こういうところあるあるみたいなね、 あと個人的にはあの別館じゃないですけどあのスピンオフでねあの、はい、ゾンビの話とか
あれですよね
性転換だけじゃないですけど、まあ、ゾンビもありますからね
そう何でもありっすよね
そういやそう今川組どんだけ保管してんねんっていうねそう食料からねあの武器から何からまで全部保管してやるって面白かったですし、まあそういうね、いろいろと箸休め的なね、ネタもあったり、中にはちょっとえげつないね、どぎついネタもあったりするんで、まあ非常に楽しめると思いますので、ぜひとも。
もし次回、このラジオできるのであれば、
はい、
あなんかあの、ま、バットマン好きじゃないですか、お互いに。
あそうですね。
だから、なんか、このバットマンが好きなら、ミート極道ハマれるよみたいな
あちょっとよりあのよ具体的な宣伝と言いますか
そうですね、まあ、個人的にはアンダーザレッドフードとか
アンダーザレッドフードは確かにシナジーありますね、
はい、あとあれなんだっけ名前が出てこないどうしちゃった
どうですか、ね、
とあれなんだっけ スーパーマンたちがなんかあの悪い方のスーパーマンたちが来ちゃって、
敵キャラたちが、フォーエバーイビルですか、ね、
そう、それ。
はいはいはい。
フォーエバーイビルが好きな人は絶対好きだと思う。
ああ、そっか。フォーエバーイビルか。
っていう話とかしたい。
なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。
そしたら、まあ、ニート極道好きな人は今度バットマン流れてくれるかもしれないし。
それはありがたい。そうですね。
ありがたい。
そうですね。
フラッシュポイント頼む呼んでくれ。
ですね。
はい。
そっちはもう本当急がなあかんやつですからね。
そう急がない
よ。そうですね。あの、先ほど言うの忘れてましたけど、はい、ニート極道を好きな人がこのラジオを聞いてほしいなって思いました。
あ、なるほど。
そう。で、バットマンを知ってほしいなっていう。そう。
知ってほしいですね。あの、映画でもいいからも。
そう。まあ、映画でも、とりあえずはいいです。
うん。
とりあえずはいいです。とりあえずは映画でもいいんで、こう、バットマンを知ってほしいな。
うん。じゃあ、結構、それは今度は、そのテーマで。
そうですね。逆に、ニート極道をね、あの、そう、あの、裏世界ラボさん46万人がね、このラジオ聞いてほしいなって、うん。難しいから。はい。まあ、そういうね、形で。まあ、今回はちょっと、ハッシュタグ、はい、あのね、ニート極道関係のちょっとハッシュタグをつけさせていただきますので。
あ、
は
い、お願いします。お願いします。
はい。
楽しみにしてる
んで。はい。あの、早めにあげたいと思いますので。
ありがとうございます。
はい。はい、今回は、本当ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
は
い、
あとね、ぜひともあの、小沢さんの PV をね、皆さん見ていただいて。
いやいや
ちゃんとね、今川焼きが乗ってますんで。あのサムネめっちゃいいですね。
ありがとうございます。
あれ、ほんま。
あれ、結構頑張ったんです
よ。いや、あれめっちゃいいサムネやと思います。あれ見たらなんか今川焼き、あ、ちゃう、ごめんなさい、人工衛星饅頭食べたくなりました。
人工衛星饅頭ね。
はい。
私はそれ知らないから。
そうです。もうほんと神戸のごく一部というか、もうめちゃくちゃドマイナーな。あれなんで、まあ、あの辺の学校って言ったらもうバレるかもしれないですけど、はい。ってぐらいにはドマイナーです。はい。なので、まあまあまあ、はい、はい。そんな感じでやっておりますので、
はい、
はい。また次回以降もよろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。はい。まあ、そうです
ね。ちょっとまた、なんすかね、あの、ニート極道の方がまたこう、一段落ついたあたり狙っていってもいいかもしれないですね。
そうですね。うん、なんか、ミキ、今やってるやつはだいぶ長くなってきたみたい
で。ああ、そうなんですね。
はい、だいぶ先になります
ね。なるほど。はい、まあ、まあ、この辺でちょうどいいやとか、あとはまあ、お互い、はい、あの、気が向いた時にやりましょう。
はい。はい、ああ、もちもちお願いします。
そうですね。はい。というわけで、今回は、小沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また、はい。ということで、またよろしくお願いします。ということで。
よろしくお願いします。
はい、今回お送りしましたのは、バッドダディと
小沢です。
はい、というわけでまた次回までさよなら。
はい、さよなら。